尾理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS12-12 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ岡崎さん、16日ですね、アメリカの国債の格下げというニュースが入ってきまして、
はいはい、
そして今日迎えた月曜日ということになります、う
ん、この説明は、はい、ちょっと時間かかるので、今日はどうか皆さん、鉛筆とノートというかメモの用意をしてもらわないと、はい、起きてることがうまく理解できないといいますかね。これまあNHK のニュースで、私は知ったんですけども、 NHK が分かってないのは当たり前ですよ、
うん、
NHK じゃ分からないでしょう。せめてに日本経済新聞社の人には何が起きてるか、何が問題なのかっていうのを、何が問題というかこれから何が起きるのかですよね。まあ問題は分かってるんだけど、じゃあ今日から何が起きるのかというのは、そんなアメリカの債券が売られるとか、そんなちっぽけなことじゃないんですよ。仕組みというのを今から順を追って説明していきます、まあ、これ3回目なんで、
はいはい、
で23年の8月にフィッチがレーティングを、はい、アメリカの債券のレーティングを下げた時にも確かこの番組で説明してると思うんですけどね。
どうだったっけな
してると思うんですけどね。
はい、
はい、順を追って説明していきます、はい、今日はその話ばっかりになると思いますね。
はい、そしてスタジオに鈴木さんです。
はい、しばらくちょっと、留守にしておりましたが、でも今日という日を楽しみにしておりました。岡崎さんから直にそのアメリカ国債格下げの第一報を聞けるというので、私は今日ワクワクしながらこちらに来たというところでございます。
ということで手元にメモを用意して、
はい、メモしました、用意しましたね、
進めていきたいと思います。はい、この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
債券というのは、はい、まあ、なんか甘か不思議な商品のように思われたり、個人投資家にはあんまり縁がないものと思われているかもしれませんが、機関投資家からしてみれば大体資産の半分ぐらいは債券で運用されているんですけども、うん、じゃあ債券運用っていうのはどうやってうまい下手を決めるかとか、まあ債券運用っていうのはそもそもどういうものなのかというと、大体大きく分けて2種類に分かれるんですよね。で、1種類目が我々も番組でとかテレビとかでいつもお話してる、金利が下がるぞ、価格が上がるぞ、金利が上がるぞ、価格が下がるぞみたいな、その金利の当てっこをして運用がうまいとか下手とか、
はい、
これ専門用語で言うとデュレーションをコントロールするって言って、こう例えば長い10年の債券をたくさん買いましょうとか、うん、短い2年の債券を買いましょうかとか、まあこういうそれとか、まあイールドカーブとか、まあめんどくさい言葉いっぱいあるんですけども、要は金利の当てる当てないというやつなんですけどね、もう一つのですね、債券の運用っていうのは信用リスク格付けというのがあるんですよ、
はい、
今日のテーマですけどね。格付けの良い債券の金利は利回りは低い、うん、格付けが悪くなると利回りは上がる、
はい、
あ、それはそうだろう、だって潰れるかもしれないんだから、潰れるかもしれないやつに会社にお金を貸すんだから金利は高くなると、こういうわけですね、
はい、
で、債券運用を、じゃあ私これから債券運用の会社を作りますと、債券運用やらせてくださいっつって年金とか生命保険とかいろんな人たちからお金を集めてファンドを作ろうとしたときに、あなたはやりたい債券運用ってどういう運用をするんですか、
うん、
ここで当然聞かれるわけですよ。例えば株式だったら、はい、私は銘柄の発掘に自信がありますからっつって、どんな銘柄あるんですかって、成長株を選ぶのが得意ですと、あるいはバリュー株を選ぶのが得意ですとか、あるいは買収される銘柄を当てるのがうまいですとか、まあいろいろあるんですけど、債券は債券でいろいろ約束事があるわけですよ、でその中でこの格付けの話で言うと、私は格付けを、
はい、
例えば危ない債券ばっかり買うという人たちのグループもいますけどこれは極めて少数で、基本的には格付けを私はいつも平均格付け、ポートフォリオの平均格付けを、 シングル A 以上に保ちますとか、こういう約束をするんですよ。あるいはトリプル B 以上に、保ちますよと。今、シングル A とかトリプル B というのが、これは格付け会社が決めている、まあ、今回のテーマ、ムーディズも、大手の S&P 社も、だいたいまあ、一番偉い人たちが A、A、A。ムーディズは A に小文字が2つで、大きな A と A、小文字の AA で、A が3つ、トリプル A ってやつですね。で、次がダブル A で、
はい、
で、次がシングル A で、で、トリプル B がその次に来て、で、トリプル B までが投資適格債と言われてるんですよ。うん、それまでは、まあ、誰でも買っていいですよと。潰れるリスクはないですからね。はい、お墨付きですっていうようなもんなんですよ。で、ここで出てくるのが、私のポートフォリオの平均格付けはシングル A ですと、
うん、
つまりポートフォリオ、国債を買ったり社債を買ったり地方債を買ったりいろんなものを買いますけれども、平均すると私のポートフォリオは A 格付けでを維持しています。つまり、絶対潰れませんと、潰れるところなんかには、ね、投資してませんから、平均するとこんなもんですからというような、まあ、こういうような説明をするんですが、今回のように一番信頼をしている米国債が、これトリプル A ですからね、
はい、
下がるとどうなるか、うん、例えば、国債と社債だけでこの2種類の債券で運用している人がいたとしましょうと。で、シングル A で格付けを維持するというときに、社債の平均格付けをトリプル B にしたと計算してみましょう。
はい。
で、その平均点を出すときの方法を、例えばトリプル B を1点、シングル A を2点、
はい、
ダブル A を3点、で、トリプル A を4点として、で、A が、シングル A っていうのが2点ですから、ポートフォリオの債券に1個ずつ、これ4点、これ3点、これ2点、これ1点とかずっと振り上げてって、平均値が2点以上になってれば、
はい、
あなたは約束通り、
うん、
ちゃんと格付け、きちっと、ディシプリンのある、規律ある運用してますね。こう言われるわけです。
はい、
で、今、アメリカの債券、先週までは国債がですね、トリプル A でしたから、これ4点あったわけですよ。で、4点あって、で、一方で1点の社債と、これ平均値を2点にしようと思ったら、ちょっとした比例の問題ですけども、だいたい33対67、1対2ぐらいかな。
はい、
で、社債を多く持っても大丈夫。なぜかというと4点あるから、
はい、
トリプル A ありますから、まあ、醤油とみりんのみたいなもんですけどね。国債の国債の格付けが非常に高ければ、それで平均値を上げてくれるから、で、国債をちょっと買っておけば、社債をたくさん買っても、ちゃんと平均値2点になるから、ディシプリンが規律が守られますよという、こういう仕組みで運用できてるんですよ、
はい、平均さえ守っていれば一応大丈夫
と、そういう、まあ、約款にそう書いてあるでしょうとかね、はい、まあ、興味のある人はそうですね、運用会社の、約款を見てください。なんとか債券ファンドとか高格付け債券ファンドとかですね、巷にはそういうものが溢れてると思うんですが、よーく見てもらうと、このファンドの例えば平均残存年数は7年プラスマイナス1年にしますよという、まあ、金利のリスクをこれぐらい取りますよという欄があったら、その下にこのファンドの平均格付けは、シングル A を維持しますとか、トリプル B を維持しますとか、あるいは、ハイイールド、ジャンク債とかの比率、組入れ比率は 5% にとどめますとか、まあ、そういう約束が書いてあるはずなんですよ、
はい、
で、さっきの話に戻すと、一般的なものとしてシングル A で格付けを回りますよというときは、だいたいまあ1対2ぐらいでですね、債券が、国債が1対社債2ぐらい、社債をたくさん買って、社債の金利が高いので、それでパフォーマンスを出し上げていきますよっていう仕組みができるんですが、今回ですね、
はい、
4点取れるはずのトリプル A の格付けが3点に変わっちゃったわけですよ。
1つ下がったと。
で、こっちは3点で、トリプル B が1点なんですよ。はい、で、2点の平均値を守ろうと思ったら、50対50にしなきゃいけないわけですよ。
配分を変えて平均を保たな
きゃいけない。保たなきゃいけないわけですよ。はい、そうすると配分を変えると、昨日まで 33% だった国債が50まで増やさなきゃいけないんですよ。
ああ、そうなりますね。
でしょ？
あれ？となると、買わないといけない。
その通り。逆に、社債の方は昨日まで 67% 持っていたんですけども、今日から売らなきゃいけないんですよ。
ああ。となると、国債はさらに買われ、社債が売られるという展開がこれから起きる。
これがアメリカ国債のパラドックスが起きるんですけども、
はい、
これ調べてもらえば2011年の8月5日にですね、はい、忘れもしません、2011年の8月5日にもう一つの大手の格付け会社である S&P 社がアメリカの債券をやはりトリプル A から AA に格下げたんですよね、はい、でその時みんな大騒ぎしたんですけども、債券市場で債券の運用してる人は何バカなこと言ってんだと、買わなきゃいけないんだよこれはと、ところてん方式で一番良い格付けで、なおかつ市場の半分以上、今だってアメリカの国債っていうのは流通が大体28兆ドルぐらいありますから、はい、市場の6割ぐらい持ってるんですけどね、不動産証券を除くと。で、これ絶対持ってますから、で、持ってて、これ、格付けが悪くなったっていうんだけども、そうじゃなくて、この格付けの良いもの、1に対して格付けの悪いもの2とかですね、社債利回り2ぐらいの比率でパフォーマンス出してたものが、その格付けの良いものが下がっちゃうと、全体の約束、規律、ディシプリン、ルール、約款、目的、こういうものを逸脱しちゃうんですよ。
はい、
で結果的にじゃあ何が起きるかっていうと、ところてん方式で格付けの悪いものがどんどんどんどん売られていくんですよ。で格付けの悪いものを減らすことで規律を守るってやつなんですね。はい、で実際 S&P 社が格下げをした時にはどういう現象が起きたかっていうと、一番売られたのがトリプル C、ハイイールド債です。
はい、
でその次にシングル B でダブル B、トリプル B と売られていって、信用リスクが高いものほど売られていって、この調整にはだいたい8月が10月2ヶ月かかりました。
ああそうでしたか。
でまあわかりやすく言うと、ポートフォリオの内容をお客様に、最終投資家に、うちのポートフォリオ今こうなってますよっていうのは、大体期末、四半期末で見せるんですよ。
はい、
ですから、9月末までに約束守らなきゃいけないので、
そうですね、
シングル A ならシングル A、トリプル B ならトリプル B 守らなきゃいけますから、一番王様の格付けがですね、悪くなっちゃうと、
はい、
下っ端の連中外していって、規律を守る作業を、今は今日は5月の19日ですから、はい、おそらく6月末まで。ずっと延々と続けていくことになると思います。
2ヶ月くらい、
はい、でその結果何が起きるかというと、アメリカの信用リスクが売られ上がって、はい、で社債が全般的に売られていく、
はい、
でその社債が売られていくときに、さあ株式市場はどう反応するか、
はい、
で今皆さんが考えているのは、アメリカがトリプル安になるとかどうのこうのじゃな言ってますけど、そうじゃなくて、これから起きるのは資産間のアービトラージというのが生まれるんですね、
うん、
で社債の利回り、社債が売られるということは社債の金利が上がるわけですよ、
はい、
で何も別に個々の会社の倒産確率が上がってるわけじゃないんですよ、急に景気悪くなったわけじゃないですよ。例えば景気が悪くなったらそれなりの対応しなきゃいけませんが、そうじゃなくて社債の利回りが上がっちゃいますから、
はい、
社債の利回りが上がった時に株式と社債の比率このままでいいのかと、
うんうんうん、
いやそれだったら株を売って社債にした方がいいだろうという、そういうアービトラリ最低取引が生まれてくるわけですね。
なるほど。その2011年の時で言いますと、その後株価も 6% ぐらい下げた、
はい、
でそれは同じように、株よりも社債の方がいいじゃないかという流れが
出てきます。ハイイールド債の方がいいじゃないかとか、でも全部国債を買わなきゃいけないということになると、はい、国債を社債から国債に行く、国債の金利がまあ下がるわけですね。で社債の金利が上がる、で社債の金利が上がった時に、じゃあ社債と株ってどうよ、どっちがいいのよとなると、こうなっていくと、はい、こうなっていくと。でもっと言うと、ハイイールドが売られていくとですね、ハイイールドに人気がなくなっていくと、やっぱりハイイールドと株の関係っていうのが強烈に強いんですよ、連動するんですね、はい、でこれもあって、確かその2ヶ月間株の方はもたもたして、はっきりとドカンと落ちるわけじゃないんですけども、やっぱり、世界中の機関投資家のポートフォリオの調整に2ヶ月ぐらい要しますから、
はい、
その2ヶ月間ぐらい株式市場も低迷して、株の安値をつけるのが確か10月4日とかその辺だったと思うんですけどね、まあ、そういうような動きがこれから始まります。
なるほど。これから2ヶ月ですって、鈴木さん。
いや、前回の場合ですよ。
はい。
だからこれは、ベッセント財務長官なんかはヘッジファンド出身なんかだから、うん、だから平均の辺の値、あれでも本当は困ったと思いますよ。だって、本当はね、これ8月の予定だったと思うんですよ。
はい。
だいたい格付けとかの、アメリカクラスの米国債ぐらいの格付けが買うのは、大きな変更8月なんですよ、普通。5月にやるっていうのは、やっぱり相当今起きているアメリカのこの関税問題に対して、世界まあ最大手のムーディーズが警鐘を鳴らしているというわけなんで、 で、もう3ヶ月くらい前倒しで起きたっていうのは、ベッセント財務長官も多分誤算だったと思いますね。で、これで、まあ、わかりやすく言うと、債券の利回りが上がるとかないと思います。国債の利回りは多分変わらないです、はい。で、ドル円はじゃあどうなるかっていう話なんですけども、これ債券は債券で、これ、名目金利と実質金利と期待インフレ率っていうの3つが出てくるんですけども、これ、2011年のケースがまあ典型的なんですけども、結果的に社債利回り、あるいはハイルド債の利回りが上がると、期待値が下がっちゃうんですよ。そう、期待値というのは期待インフレ率が。期待インフレ率っていうのは、債券市場における、まあ、これ、関税のせいでインフレになる、インフレになるって言ってるんですけども、債券市場が違う見方をするわけなんですね。はい、で、期待インフレ率が下がるっていうのは、簡単に言えば、株式のような名目価値が魅力なくなってくるっていう形なんですよね。で、これが起きちゃうと、金利が低下して、で、株が低下して、まあ、ハイルドと株が低下してっていうので、現象として言われるのは皮肉なことに、質への逃避、フライトトゥークオリティという、はい、国債格付けが格下げにあったために国債が買われて他のもの一切合債が売られてるというこういう現象になるというのが、はい、理屈であります。
今日のお話を伺って、ちょっとこれからの相場をちゃんと見ておきたいですね。
でもこの今の岡崎さんのお話は多分もっときっとたくさんの内容を秘めてるでしょうね。
今時計見ながら11時50分になって、もうやめなきゃと、鈴木さんの喋る時間ないなと思ってやめました。
あと40分ぐらいはきっと内容あるんですね。どっかの機会でまたぜひお願いします。
はい、
この後動画撮ります。
あ、そうですか。
動画見てください。
いろんなところで岡崎さんが出没してくるかもしれません。
動画撮ってくれって言われて、あ、いいですよって答えたので、ね、午後撮るので、多分今日中にアップされてないかな。それ見て詳しいグラフとか数値データは全部そこで紹介しますので。
はい、さあ、では今日の動きを見てみましょう。日経平均株価は 37,617円63銭で午前を終えています。株365はいかがでしょうか。
株365はスタートは693円から始まって728円まで上がるところがあったんですが、やっぱり、もやもやしてるとか、どうなのかな、心配だなという動きなんでしょうね。安値532円で現在 37,641 円です。で、もちろんさっき言ったのは、2011年の SP500 のダウングレードの時の現象が基本なんですけども、はい、今回は今回で、一方で関税が動いてるし、これから例えば景気がどうなるか、こうなるかってなりますし、あとはアメリカの利下げっていうのがあります。はい、2011年っていうのはもう利下げできないところまで追い込まれたので、で起きた現象なんで、全く二つのことが起きるわけじゃないんですよね。ただ現象としては、パラドックスが起きるということ、これだけ頭に入れといてもらえばいいと思います。
はい、関税については今週は PMI がアメリカユーロの方で出てきますが、まあ、関税の影響がどうなのか、うん、姿が見えてきそうですね。さて、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS12-12 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から6月28日東京で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは特別リアルセミナー、指揮者が徹底解説、2025年後半の日米マーケット展望です。6月28日土曜日、東京で開催。お昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは、東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデック投資の勧め。また、豊か TV より河合美智子さん、私松尾による為替の解説、ワールドカレンシーをリアルセミナーで開催します。そして、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんと鈴木和之さんによるご講演です。入場無料、定員は80名、応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては、6月26日中に、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は JR 東京駅八重洲中央口から徒歩1分 TKP 東京駅カンファレンスセンターホール 12A です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは6月の26日木曜日お昼の12時までとなっています。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。 貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラシー証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライ
ズ。さあ、それでは鈴木さんの注目企業です。お願いします。
はい、今日ご紹介するのは NTT です、はい、もうど真ん中ですね。9432の NTT です。一番最近の話題では子会社 NTT データグループを TOB で完全子会社非上場化するという大きな動きが出てまいりました。時価総額13兆9000億円なんですが、かつて日本最大の時価総額クラスにあったんですが、今気がついてみたら時価総額で第8位なんですね、
はい。
まあ、トップがトヨタ、2位が三菱 UFJ、 それからソニー、日立、ファーストリテイル、キーエンス、ニンテンドーで、NTT と来ておりますので、13兆円ぐらいの NTT には多分とどまっていないんじゃないかなというふうに思います、うん。配当利回りが 3.4%で、言うまでもなく DX、デジタルトランスフォーメーションという世の中に、ますます、まあ、加速しているという世の中にあって、データセンターを保有している量では日本ナンバーワン、世界でもナンバースリーという会社であります。それから NTT データがそうなんですが、その人工知能 AI というものを独自でもうすでに開発して、はい、サービスで提供している。まあ、これが二つ目。まあ、三番目には、まあ、これから本格化する自動運転。
はい。
まあ、トヨタが先頭を走ってますが、まあ、それに向けて NTT の技術がなければ、つながることもできないという状況でありますね。自動運転が実現する2030年には、NTT の役割は今以上に高まっているということになります。四番目が、量子コンピューター。今、あちこちで耳にすることになりますが、普通のスーパーコンピューターで10万年かかる計算を、まあ、一瞬のうちで、まあ、やり遂げるという量子コンピューターに、日本で、どこの企業が関連するかというと、まあ、トップバッターはやっぱり NTT ということになります。そして、なんといっても、アイオンと言われるような、
はい、
光と電子を融合するデバイスなんですね。まあ、長距離では光ファイバーを通じて、光データで、伝送するという、まあ、短距離、一番短い距離では、半導体のチップの中のやり取りを、このアイオン、光でやり取りする。まあ、そうすると半導体が熱を持たないっていう、これまた大きな技術を持っている。で、6番目としてはやっぱり宇宙です。宇宙を統合して、はい、まあ、防衛にしても通信にしても何か活用していこうというときはやっぱり NTT の技術が必要であると。いや、どこを切り取っても1から6まで、データの時代、デジタルの時代では NTT の役割というのはますます高まっていくなというふうに思いますので、改めて動きが今このところ鈍かったんですが、注目してみたいなというふうに思います。
NTT データを非上場化するその前にはドコモのもありまして、
そうですね、
だんだん形を変えてきてますね。ま
あ、アクティビストに攻め込まれるのをもう先手先手を打って守るという、まあ、NTT イコール国家ですから、はい、NTT イコール防衛みたいなところがありますので、それを守るという意識が強いでしょうね。
はい、今日は9432の NTT ご紹介しました。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。